一人の女性がとぼとぼと荒野を歩いています。その道はヘブロンからエジプトに至る砂漠の道、シュルと言います。孤独、不安、悲しみ、憤り、絶望、彼女はうなだれ、一人ぼっちで歩いています。幾日歩いたでしょう。疲れは極限に達していたかもしれません。彼女の名前はハガルと言います。ついこの間までは家長アブラムの子供をその身に宿し、彼から寵愛を受けていました。女奴隷から一躍シンデレラのように、その未来が開かれたばかりでした。しかしそれもつかの間、アブラムの妻、女主人サライによりひどい仕打ちを受け、逃げ出してきたのです。創世記16章5節と6節をお読みします。サライはアブラムに言った。私が不当な目に遭ったのはあなたのせいです。女奴隷をあなたの懐に与えたのは私なのに、彼女は自分が身ごもったのを知ると私を軽んじるようになりました。主が私とあなたとの間を裁かれますように。6節。アブラムはサライに答えた。あなたの女奴隷はあなたのものだ。好きなようにするがいい。サライは彼女に辛く当たったので、彼女はサライの元から逃げた。シュルの街道、それはヘブロンから100キロメートルほど離れた場所です。道中、水が湧き出る泉を彼女は発見しました。ああ、ここでやっと一息つける。その時でした。16章の7節です。主の御使いが荒野の泉のほとり、シュル街道に沿う泉のほとりで彼女と出会って。砂漠の街道シュル。人は時としてこのシュルの街道を歩くような時があります。人生の荒野、孤独、寂しく、わびしい場所をとぼとぼと元気を失って歩く時もあります。しかし神様は決して私たちをお見過ごしにはなりません。そのような時こそ最も近くにいてくださいます。ハガルもまたその場所で主の使いに出会いました。今朝はこのハガルと主の御使いとのやりとりから幾ばくかのことを学んでみたいと思います。それでは16章の8節。言った。サライの女奴隷ハガルよ。あなたはどこから来て、どこへ行こうとしているのか。女主人、サライの元から逃げているところです。と答えると。あなたはどこから来て、 どこへ行こうとしているのか、そのことについて神様がご存じないわけがありません。何もかも知っておられる上で、あなたはどこから来て、この問いには深い意味があるはずです。どこから来たのですか。それはあなたがここにいるのはなぜですか。その理由が問われているのかもしれません。またどこへ行こうとしているのですか。それはあなたが何を求めているのですかという問いにも聞こえます。ハガルよ、あなたはどういうわけでこんなところにいるのですか。そしてあなたは何を求めているのですか。そこでハガルは答えます。女主人サライの元から逃げているところです。私がこうなっている理由はサライにあります。彼女の命令で私はアブラムの子を設けました。それなのにサライは腹を立て私をいじめたのです。私の主人サライに原因があります。サライが悪いのです。このようにハガルは訴えたかったのだと思います。ところが主の御使いはハガルを諭すかのようにこのように命じました。16章の9節、主の御使いは言った。女主人のもとに帰り従順に仕えなさい。従順にもう一度仕えなさいと命じます。サライのもとに帰って従順に仕えなさい。ハガルよ、本当にサライだけがその原因だったのですか。あなたに落ち度はなかったのですか。あなたは従順でしたか。ひょっとして主人を軽んじていませんでしたか。あなたはどこからずれてしまったのですか。あなたの本来いる場所はどこですか。そこに立ち帰りなさい、このようなメッセージだったと思います。ところがハガルにとってはそれを受け入れることはなかなか難しいことです。そもそも女主人のもとにいたたまれなくて逃げてきたのですから、再びそこに帰って従順に仕える、なかなかできることではありません。そこで主の使いはハガルを励まします。それはこれから生まれてくる子供の将来をもって励ましました。16章の10節と11節、主の御使いはさらに言った。私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やす。主の御使いはまた言った。今あなたは身ごもっている。やがてあなたは男の子を産む。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの悩みもお聞きに なられたから。一回の女奴隷の子孫が数えきれないほどの数に増える。一つの民族になる。それは ハガルにとって祝福の言葉、励ましの言葉でした。人がもし神様の御言葉に従順であるならば、そこには必ず何がしかの祝福が伴います。あるべきところに立ち返るとき、そこはその人にとって祝福の場所となるはずです。ただし、これはまたアブラムにとっては妻以外の女性に子供を設けた、この間違い、罪の棘も同時に予言されていました。16章の12節、彼は野生のロバのような人になる。彼があらゆる人に拳を振りかざすので、人々は皆彼に拳を振るう。彼は兄弟すべてに敵対して暮らす。ハガルのこれから産むイシュマエルは、実はアラブ人の祖先となってゆきます。アラブ人の信仰の大半は、このアブラハムと、そしてこれから生まれようとするイシュマエルから始まります。イスラム教、聖書における神様の民の系図は、アブラハムから始まり、その後サライの腹から生まれてくるイサクから続きます。イスラム教とキリスト教、もしくはユダヤ教の分岐点はまさにここから始まりました。イサクに起源を設けるのか、イシュマエルに起源を設けるのか。イサクが聖書の信仰であって、キリスト教、ユダヤ教、そしてイシュマエルを起源に置く、それからの系図からなるのがイスラム教です。現在イスラム教徒の方々の大半は世界で平和を重んじています。しかしながら、ごく一部に世界を予言通り敵に回し、拳を振り上げ、砂漠に住む人々がいます。もっとも、ハガルにとってそのような描写もまた力の表れであって、彼女に与えられた祝福に影を落とすものではなかったようです。彼女はこのように答えます。16章の13節、ハガルは自分に語りかけた主の御名を呼んで、あなたこそエルロイ、私を顧みられる神ですと言った。それは彼女が、神が私を顧みられた後もなお私はここで見続けていたではないかと言ったからである。エルロイとは、私を顧みられる神という意味です。神様はどんな時でも私を見ておられた。一人とぼとぼとたどる荒野の道であっても、そんな私を神様は見守り続けておられた。しかも私はその神様の後ろ姿を拝することが許された。神の使いをこの目で見ていながら死んではいない。 生かされている。私たちがたとえシェルの街道を歩むとも、一人寂しく寂しさと絶望の中にいようとも、神様は決して私たちをお見捨てになることはありません。自分で自分をさすがに見捨てたくなるように思える時でも、神様は私たちを見ていてくださいます。あなたこそエルロイ、私を顧みられる神です。私たちを生かしてくださるお方がこの神様です。今日の聖書箇所はここまでにしたいと思います。私たちはここまでで少なくとも3つのことを学ぶことができます。一つは、どこから来たか、何が原因か。困難に遭遇したとき、人はとかく誰かのせいにしたがります。環境のせいにします。自分以外の犯人を探そうとします。しかし人はどこに行っても自分と道連れという言葉があります。自分の不幸を人のせい、環境のせいにしているうちは、本当の幸せは訪れてくれません。まあ、以前もこの例え話はお話ししました。ある町に引っ越してきた男が、その町のガソリンスタンドに立ち寄り、主人にこう尋ねます。この町の人はどんな人たちですか？すると店の主人は問い返します。前のあなたの町の人々はどんな人たちだったかね？そりゃひどい人たちでした。冷酷で自分勝手で貪欲な人たちでした。するとスタンドのご主人は答えました。そうでしたか。実はこの町の人たちも同じですよ。冷酷で自分勝手で貪欲な人たちです。しばらくするとまた別の人が、男の人がその町を訪ねました。そして先ほどと同じ質問をします。ご主人、この町の人はどんな人たちですか？ご主人は前回と同様に問い返しました。あなたの前の町の人たちはどんな人たちだったですか？すると今度の男の人は、それはね、素晴らしい人たちでしたよ。温かくて親切で、人を助けることを厭わない優しい人々でした。すると店の主人は、そうですか。実はこの町の人たちも同じですよ。温かくて親切で、人を助けることを厭わない素晴らしい人たちです。人はどこに行っても自分と道連れ。問題の原因はひょっとすると自分自身の中にあるのかもしれません。あなたはどこから来たのか、あなたはどこにいるべきなのかということです。二つ目、私たちはどこへ行こうとしているのか。それは私たちが今何を大切にしているかということです。サライとハガル、そしてアブラム、三人に共通していたこと、それは目的のために手段を選ばなかったということです。どこへ行こうとしているのか、それは 何を大切にしているかという問いでもあります。三人にとって当面の目的は子供を宿すということでした。ところが目的を願うあまり、それまでの道のり、その手段、方法については彼らは少し無頓着だったようです。神様が大切にされているのは何ができたか、それも大切ですが、それ以上にどのようにそれをしたのかということです。結果も重要ですが、それまでの方法、そこまでの道のり、プロセスはさらに尊重されます。大切なことは何を成し遂げたよりも、どなたと共に歩んだか、その道のりで、果たして私たちは神様に従順であったか、ということです。ジョン・ウッデンという方がいます。かつてアメリカの大学の UCLA のバスケットチームを10回全米優勝に導いた大変有名なコーチです。しかし、彼の目的は常に勝つこと、優勝することではありませんでした。彼の目的は最高のチームを作り出すための最善の努力と計画、十分な準備をすることでした。この道のりが彼の最大の目的だったのです。ですから彼にとって優勝を収めた10年間も、その前の優勝できなかった14年間も同様に十分に計画を立て、準備し、努力してきたという点において、すべて成功していたのです。彼はこう言います。私は成功者と呼ばれるずっと前に成功していた。私が何よりも大切にしていたのは、優勝という宿ではありません。そこまでの計画と準備、練習、努力という道のり、旅そのものだったのです。では、私たちにとって大切にしなければならない道のりとは一体何でしょうか。イエス様はおっしゃいました。マタイ4:4。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。何をするにも、何をしないにしても、神様の御心、御言葉一つ一つに丁寧に取り組み、日常の生活に御言葉を実現させていただくならば、私たちの生活はやがて輝きを増してゆくに違いありません。この世の成功や失敗に一喜一憂するのではありません。御言葉を実現させていただける日々の日常の中に、誠の心の平安と喜びが与えられてゆきます。二つ目は、私たちはどこへ行こうとしているのか。そして三つ目、エルロイ、私を顧みられる神。たとえ私たちが一人荒野の道をたどるような時でも、シュルの街道を歩んでいる時でも、神様はいつも私たちを温かく見守っておられます。私は今一人ぼっちだ。誰からも見捨てられた。自分でも 自分に愛想が尽きた。たとえそう思っていたとしても、神様はお見捨てにはなりません。あなたを優しく、そして力強く見守っておられます。私たちが信じる神様は、そのようなお方です。エルロイ、私を顧みられる神様です。最後に、とても有名なお話をいたします。何度もお聞きになっていると思われますが、日本教団の島田真澄総理が大変好んでなされるお話です。アリス・グレイのシグナルというお話です。バスに乗っていた一人の若者は、窓の景色をしばらくじっと見つめていたかと思うと、かすかに震えながら、唇をかみしめ、不安そうな顔でうつむいたままです。そんな彼をしばらく見つめていた一人のご婦人が、どうしたのですか?と声をかけます。しばらくして彼が話し始めました。私は2年間、監獄にいました。刑務所にいました。今朝、出所したばかりで、今から私の家に向かっている途中です。自分の犯した犯罪で、家族に深い痛みと苦しみを与えてしまいました。この2年間、家族との連絡は途絶えています。釈放される3週間前に、一通の手紙を家族に送りました。自分はそこに、犯した犯罪のゆえに、家族を苦しめ、悩ませたことを深く詫びて、こう書きました。許される価値も、資格もないこんな私です。でも、もし、もう一度、この私を許してくれるのなら、罰通りに見える、家の庭にある、あの大きなリンゴの木に、一本の白いリボンを結んでほしい。そして罰から、その白いリボンを見たならば、自分は罰を負います。しかし、もしリボンがついていなければ、私はバスから降りずにそのまま通り過ぎ町を去ります。苦しめ、悲しめたみんなの前には二度と再び現れることはないでしょう。遠くの地で一生生きていきます。いよいよバスが家の近くに来ました。彼は不安で震え、どうしても窓の外を見上げることができません。そこで、ご婦人が彼に代わって、確かめようと申し出ます。バスはさらに数ブロック走り、そして角を曲がると、ついにその大きなリンゴの木が見えました。すると、ご婦人は、立ち上がり、大声で叫びます。見て、見てよ。真っ白い木がある。そのリンゴの木には隙間もないほどに真っ白なシーツや枕カバーや白いシャツなどがいっぱいに結ばれていました。高倉健と倍賞千恵子主演の幸せな黄色いハンカチ。は、ここから作られたと言われています。そうです。あのバスで一人傷つき、恐れ、震えていた人とは、今日登場しました、ハガル。そして、私。また、あなたかもしれません。どんなに痛み、傷つき、ボロボロになっていても、それでも私たちをどこまでも愛し、どこまでも許し、 いつまでもあなたを見つめ、あなたの帰りをじっと待っておられる神様がおられます。あの日、イエス様はあなたを愛し、あなたの罪を許すために、自らの血潮で呪いの木、十字架を隙間もないほどに真っ赤にその血潮で染められました。であるならば、私たちは誰一人としてその赤く染まった十字架の前を通り過ぎてはなりません。一人として神様の愛と許しの前を過ぎ去ってはならないのです。さあ、私たちを乗せたバスは最後の角を曲がります。イエス様の十字架を、が見えてきました。私たちはバスを降り、あなたをいつまでも見守り続けてくださるこのお方、エルロイ。私を顧みられる神様。イエス様のもとに帰り、そして十字架の後のついたその御手に私たちの身を委ねようではありませんか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。